おはようございます。タニーです。タニーのよもやま話、大阪万博に行った話をします。大阪の万博に行ってきました。セルフ拍手しましたけれども、実はこの収録を撮るの2回目なんですね。1回目は万博に行ってきてすぐ撮ってたんですけど、ちょうど収録撮ってる時に息子が帰ってきてしまって一度中断してしまいました。でその後ですね、丸1ヶ月ちょっとですか経ってしまいまして、もうこれは撮らんといかんと思って、気合を入れて収録しております。はい、というわけでもうね、毎日毎日大阪万博のなんか情報がですよ、ツイッターとか、まあ、X とか、私はテレビを見てないので日本で特集が組まれてる番組などは見る機会がなかったんですけど、それでも万博行きたい行きたい行きたいってずっと思ってたんですね。で、まあ、行きたい理由はいろいろあったんですけど、まあ、基本的にお祭り好きですね私、はい、お祭りごとイベントごと大好きです。なのでもう行けるんだったら行きたいっていうのがすごいあったので、あとですね、やっぱり世界中のとこいろんな国からいろんなものが一箇所に集まってるってすごくなんか文化祭みたいな感じあるじゃないですか。すごいですよね。しかも実際にその国の人が来てるっていうのがすごいなと思ってて、なんか地球をギュッとちっちゃくした感じっていうのがね、すごい私の中でワクワクする存在なので、どうしても行きたかったっていうのと、あとはですね、以前から私のことを知ってる方はご存知かもしれないですけど、ラジオトークに昔タニーさんがもう一人いたんですね、はい、でその方今大阪にいらっしゃるんですけれども、その方がなんとドイツパビリオン、あとはオーストリアとか EU、そうですね、の植物を担当されてます。なので造園ですね、造園担当されてまして、それもぜひ実際に生で見てみたいっていうのがあったので大阪万博行くことにしました。でですね、実は行ったのも息子が期末試験の直前だったっていうこともあり、まあ、期末試験前の息子を置いてですよ、母は娘を連れて大阪行っちゃったわけなんですけれども、家には夫がいましたので男2人で留守番してもらいました。で私は娘を連れて大阪に3泊4日で行ってきましたね。朝一のフライトでソウルを出発し、その日の夕方に1回、夕方のチケットを買って入りました。でその後次の日には1日チケットですねを買って入ったんですけども、なのでトータルで1日半行けたっていうことになるんですけど、そうだな、ざっくり1日分ゆっくり見れたかなっていう感じです。私が行ったのはですね、ちょうど梅雨の終わりで、梅雨明け宣言が出る前だったので雨の予報もあったんですね。なので雨用の準備というか、カッパも持ってったし、もちろん折りたたみ傘とかも持っていったし、雨対策もしながらっていうことだったので、ちょっとね、自分が思ってたよりは荷物が増えてはしまったんですけど、できるだけこう必要なものを全部リュックに詰めて持っていくっていう感じで、かなり重装備で行ったのを覚えています。でですね、まず初日は飛行機でまず移動したんですけど、そのまま一旦ホテルに行って、夕方の入場に合わせてですね移動したんですけど、その前にですよ、大阪着いてとりあえずご飯食べるじゃないですか、朝一で行ってるから。で娘と一緒に何食べるみたいな感じで、あじゃあラーメン食べるって言うから、行くそうかと思って、私なんか他のも食べたいなと、久しぶりの日本だしなと思っていろいろ考えてたんですけど、まあいいかと思ってラーメン屋さん行ったら、何がすごいって水が美味しくてびっくり、本当にこれは本当にびっくりして、ねちょっと水飲んで、早くお水飲んでって言って、お水美味しいねみたいな話になって、ラーメンが来るよりも先に水に感動するみたいな、 面白かったですね。あの日本はいろんな方はご存知だと思いますけど、すごく軟水が出る、水道から軟水が出てくる国なので、なかなかないんですね、他の国だと。韓国でも、近いですけどね、韓国でもチェジュ島でしか軟水出ないって言われてて、あとはほとんど硬水です。もうヨーロッパなんてバリバリの硬水なので、軟水なんてね飲めないですよ、水道からの水では。なので、まあそんな感じでですね、日本のなんか軟水の美味しい水道水なのか、浄水器から出てきた水か分かんないですけど、とにかく水に感動して始まった今回の大阪の旅でした。ラーメンもむちゃくちゃ美味しかったですけど、その前のあの水の感激が忘れられないっていう感じです。まあまあその話は置いといて、まあ、ひとまずホテルにね向かうんですけど、そこでも、まあ、一悶着ありました。駅で迷子になります。私がすごくあの方向音痴みたいな感じで思われてるかもしれないんですけど、私結構大丈夫だなって思ってるんですよ、自分で。地図も読めるし、自分の位置確認とかもできるし、ただ私難波駅の近くに宿を取ったんですけど、難波駅がまず自分が何階にいるかわからない、あの地上何階、地下何階にどこにいるかわからないみたいな作りになってて、そこでまずあたふたしましたね。なんかここ1階じゃないんですかみたいな感じだったんです。なのでそこから始まって、まあ、まずホテルに行ってっていう感じだったんですね。まあ、ホテルのチェックインにも全然早い時間に到着してしまって、まあ、ロビーの、ね、端っこにソファーがたくさん並んでたので、そこは待合室だったと思うんですけど、そこで一旦万博に持っていく用の荷物を軽く詰め替えて、夕方からの訪問にですねしっかりと備えていった感じです。とにかく初日は見学も兼ねてというか、全体像を把握するためみたいな感じで行こうと思ってたので、あんまりいろいろ詰め込んでなかったんですね。でも一応持ってってよかったものが、この万博に行く人でネット触ってる人ならほぼほぼこの人のこれにたどり着くだろうである、ちょっと言い方変でしたけど、辻さんの地図っていうのがあるんですよ、これ辻さんの地図っていうのは、私ずっと X 見ながら、あ、この地図を行くときは必ず持ってかなきゃいけないと思ってたら、実際に万博に行ったことのある方に聞いたら、この地図が一番いいっておすすめされて、やっぱりそうかと思って、でそれをまたプリントして持っていくってことをしたんですけど、この地図が本当に最高に良くて、ものすごく見やすかったですね。ものすごい活用しました。で、1枚は娘に渡したんですけど、娘でもしっかり読めるぐらい、ここに何があって何があってっていうのが確認できる地図だったので、もし万博行かれる方は辻さんの地図万博とかで検索するとすぐ出てくるので、はい、常にアップデートされてますので、セブンイレブンでプリントができます。すごく綺麗に出てきますのでね、そちらおすすめしておきます。で、当日はですよ、娘と一緒に行ったんですけど、とにかく並ぶのはもうしょうがない、分かって行ったから、うん、でもすごい並んじゃって、入るのに1時間ぐらいかかりましたね。まあ、でもそこもしょうがない、分かってたって思いながら中に入って、脈々も見るし、とりあえずなんか食べよっかみたいになって、娘と一緒に何食べる、餃子みたいなもうさ、私もう日本に行ってて、万博行ってて、もう旅の途中で食べたものがラーメンと餃子なんですよ、もうみたいな。せっかく万博来たんだからさ、ちょっと並んででもどっかのカフェとかさ、レストランとかに入ってさ、異国情緒を味わうみたいな、まあ子供にはないですよね、しょうがない。もうだからそこでなんか、なんだろうな、普段口にしない、例えばアフリカの食べ物とか行ってみようみたいな感じになるのは、なんかせっかくだから日本のこの衛生管理のもと世界のいろんな食事ができるんだったら、もうこんなお腹痛くなるかもとか心配しなくていいんだからとか思いながら食べたかったんですけど、いろんなものを。でも娘がですね、本当にご飯とお味噌汁が好きみたいな人なので、なんかね、いろんな食べ物にね挑戦できないんですよ。なんかベトナムのフォーとか なんかそういうのも物によってはうーんいっかなって言いながら食べなくなっちゃうタイプの人なので、なんか匂いに敏感みたいですね。なのでいろんな食べ物に挑戦できず、結果餃子を食べるっていう、はい、万博行って初の食事が餃子でした。なんかあとね、なんか餃子の唐揚げ食べてたかなどこでも食べられる、でもしょうがないと思って、まあ、とりあえず子供はね本当に倒れちゃいけないから、歩けなくなったら困るから、本当に具合悪くなっちゃいけないと思って、とにかく子供が食べやすくて、あとは元気に歩いてもらえることを願いながら食事を済ませました。とこんな話をしてたらね、もうそろそろ時間になりますので、2回目収録その2、続きをお話ししたいと思います。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。